今日は、岡本外科クリニック の、 あの岡本先生に話を聞こうと思ってます。先生は、今ね、ホームページの方で乳がんのことをやってらっしゃるじゃないですか。
ええ、
で、僕と知り合って、うちの嫁なんかもちょっと見てもらったりとか、僕も見てもらったりとかっていうことで、いろいろお世話になってるんですけど、先生そもそもね、乳がんってこう専門にやられてるわけですよね。専門って言うと変だけど、専門っていうわけではない。
いや、乳がんだけじゃなくて外科的なこと、一般、
一般
外科的なこともやってますけど、主に今来る患者さんの8割方は乳がん関係の患者さんですね。
やっぱよくマスコミなんかで乳がんの人増えてるって聞くんですけど、やっぱり多いんですね。
多いんだと思いますよ。僕が外科医になった頃に比べれば、やっぱり、来られる患者さんにおける割合なんかも実感としては増えてるような気がしますし、統計的にもやっぱりどんどん増えてるみたいですね。もう一番女性のがんの中で一番多いがんっていう形で言われるようになってますし、もともと胃がんが一番多かったのが今はもう乳がんが一番だっていう形になってますけれどもね。増えてるのも実際増えてると思いますけどね。
僕らは、僕が怪我した時とか、僕というか家族が怪我した時に見てもらったんですけど、乳がんの人が8割もいたってびっくりしますね。
8割ってうちのにお見えになる患者さんの
8割以上
ぐらいが乳がん。もちろんあとは痔の患者さんとかも、
そう
ですね、1割ぐらいで、あとその他が1割ぐらいですかね。大雑把な感覚ですけれども、
なんかそれはちょっとショックですよね。なんかそれだけ結構身近にあるんだなっていうのがね。
っていうか僕のところがその乳がんを力を入れてるって形を変な言い方ですと嗅ぎつけていただいて来ていただく方が多いから、うちは多いのかもしれません。一般的にそんなことはそこまでの率で患者さんがいるわけじゃないと思いますけど、
僕もね、今日先生にいろいろ話聞いて乳がんのことを静岡の人にね聞いてもらおうかなと思って来たんだけど、あれじゃないですか、いろいろ聞いてきたんだけど意外に乳がんのことって知られてないですね。あんまりこう、なんか身近じゃないなって感じの思ってる人も結構多いみたいで、
というか、まさか自分がっていうふうに思ってる人がほとんどだからっていうところが実際じゃないんでしょうかね。増えてるらしいっていうことはいろんな、マスコミとかいろんな形で言うようになってから、うすうす聞いてる人もおるんですけど、まさか自分に限ってとほとんどの方は思って見えますからね。いざ身近にそういう人が出るとびっくりして、私もないかしらと思って来ましたっていう患者さん多いですよ。
僕ね、今回メールとか、ちょっと友達会った時に乳がんでちょっと聞いてみたいことをちょっと教えてよって言って聞いてきたんですけど、なんか一番すごく初歩的なのかもしれないんですけどね、そのおっぱいにしこりがあると乳がんなのっていう質問あったんですけど、
そうですか、そう思うんですね。
触ってしこりがあると、やっぱりそう心配しちゃう。
そうですね、実際私のところ来る患者さんで症状があってお見えになる方はやっぱり一番多いのはしこりですよね。実際に乳がんで手術する方でも、そのきっかけになったのは自分でしこりに気がついてっていう人が圧倒的に多いですから、それでそれ以外のもちろん乳がんじゃない人もその中にいっぱいいるわけで、しこりがあるからびっくりして来ましたっていう人はいっぱいいますね。で、ただその中に、で乳がんの人はごく一部です。そうですね、だから良性腫瘍であったりとか、乳腺症の一部でよく見られる嚢胞といって水の袋みたいなやつですね、ああいうのがパンと張ってしこりとして感じてくる人もいっぱいいますしね。だからほとんどは乳がんじゃないことが多いんですけど、その中に乳がんの人がいくらかおられるわけですから、そういうのをそのしこりが どういうものなのかっていうのを評価して、うん、そういう手術をすべき、そういうがんなどの手術すべきものなのかどうかを、うん、見極めるのが我々の仕事ですよね。あ、
それはあれですか、なんかこうやっぱりこう触ったり、最近よく言われてるそのエコーとかマンモグラフィーっていうものをやるわけですね。
まず外来にお見えになってしこりがあった、まず視触診って言って見て触る検査って基本的なんですけど、大事なことなんですね。もちろんご自分でもやってくださいって指導は別個するんですけれども、診断としてやるときにその視触診がやっぱ大事ですね。触った感じでどうかっていう形をまず見て触ってっていう形がどうかっていうのはもちろんまず最初にやることですね。そのあとはそこのお医者さんに、そういう機会があればマンモグラフィーって言っておっぱい挟んでレントゲン取る検査を、やって、 それがどんな風に映るんだっていう形から考えることと、あとは超音波ですね。おっぱいにゼリー塗ってエコーで見る、乳腺エコーっていう検査ですね。 あれなんかもかなり、情報としては重要な形になりますから、視触診、マンモグラフィー、それから乳腺エコー、その3つは基本的に、ちゃんとやったらいいんだろうと思いますけどね。
これですか、エコーで見えるものと、はい、マンモグラフィーで見えるものってのは違うんですか？
そうですね、触診で分かんなくてもそういう機械で見つかるものもあるし、今言ったようにそのマンモグラフィーと超音波、これでもそれぞれの特性があってです、特性って要するに得手不得手がありますから、マンモグラフィー要するに写真レントゲンで分かりやすいもの、分かりにくいものありますし、超音波エコーで分かりやすいもの分かりにくいものがあって、それぞれがどっちでも見えるものもあれば、どっちかでしか見えないものっていうのがあります。
じゃあどっちかやればいいってもん
でもない、でもないです。だから視触診も含めて3つは基本的にちゃんとやるのがおすすめにはなりますね。超音波で分かる範囲ではこうですよという意味ですね。超音波だけで、チェックを受けた場合には超音波と視触診での結果としてはこうだというふうに受け取っていただきたい。だからマンモグラフィーも加えるとまた別の答えが出ることだってあるんですよ。また超音波マンモグラフィーそれぞれ違いますからね。困るのは、触っても触診でも、だから触った触診とか、あとはマンモグラフィー超音波どれやっても分かんないのもあるんだけど、まあ、そういうのだんだん育ってきた時どっかで見つけるような形を早くっていう形が望まれるんで、定期的な検診を受けるとか、あとは自己検診をしっかりやるっていうのが大事になってくるんだろうと思ってますけどね。